そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
声優さんってすごい。
うん
、うん、なんだろうその入り。あの、いよいよ我々も、
はい、
新エヴァンゲリオン、なんて読むか分かんないを、あの、見てまいりまして。
そうですね。
ですね、今自分で喋っててね、あ、声出てないなと思ってるんですよ、今。
は
い、どうなんでしょうね、お聞きの方々はそこまで分かるもんなんでしょうかね。
どうなんですかね。
今ね、僕自分ではね、ああ、なんか今日あんまり声出てないなと思ってるんですよ。はい、
うんうんうん。
でもね、あの、新エヴァンゲリオン、なんとか、はい、ね。前作から8年経ってんでしょ。
そうですね。
そして最初から数えるともう25年なんでしょ。
そうですよ。
四半世紀ですよ。
はい。
でも、ね、声優さんたち声変わらないのね。
はい。
で、今回はね、僕あの、映画行ってもパンフレット買わないんですよ。
うん。
でもね、今回はまあまあまあまあ長いこと付き合ってきたエヴァンゲリオンの最後だしってことでね。
はい。
パンフレットを買ったらね、やっぱりね、声優さんたちのね、並々ならぬ努力とかね。喉のケアとかね、
はいはい、
まあ、ご存じない方はね、エヴァンゲリオンに出てくる金髪の、
うん、
最近すごくベリーショートになった赤木律子博士、
はいはいはい、
ね、この方がです、この声やってらっしゃる方がですね、声のこうケアをするために、
うん、はい、
本来はあの歌のボイストレーニングをする人のところに行って、
うんうん、
発声をね、改めて学んだとかね、
はい、お
う
お
う、でそれによってよりこう深い声が出せるようになったとかっていう、ね、そういうのがね、パンフレット書いてあって、
はい、
いやーすごいな、そういうことやっぱやってんなと。
うん、
こっちは一つも偉いしねえもの、そういうこと。
うん、まあ ね、
ね、だからね、こうやって喋り始めてね、お、声出てねえな感じたりするわけですよ。
はいはいはい。
ね、で他にもあの和田はね、映画好きなもんですから、いろいろ映画に昔から行ってまして。
はい。
でね、今年その映画、うん、今度はね、実写の話になりますけども。
はい。
実写のね、映画の衣装デザイン、
はい、
コスチュームデザインなんかをやってらっしゃる石岡英子さんっていう方がいらっしゃいまして。
はい。
もうお亡くなりになってるんですけどもね。
うん。
でこの方のね、映画の衣装だけではないんだけれども、いろんなデザインのお仕事とか映画の衣装のデザインのお仕事とかね、
はい、
でそういうのをね集めた展示会というんでしょうか、美術展というんでしょうか、
うん、
これがね東京都立美術館だったかなでやってまして、
へえ、
行ってきたんですよ。
おお。
でこの方はね、日本ではないんだけども、オリンピックの、うん、ソチオリンピックだったかな、あの時のどっかの国のねコスチュームのデザインとかね、ユニフォームっていうのかな、
お
なんかもやってらっしゃったり、で最初はね資生堂に入ったのかな、
うんうん、
で資生堂に入って前田美波里さんを起用してポスター作ったりなんていうことをね、
うん、
やってらっしゃって、
へえ。
で映画ではね、僕大好きなんだけど、落下の王国っていうね、もう本当にずっと画面が綺麗っていう、瞬きするのも惜しいぐらいにね、
うん、
画面が綺麗な映画がありまして、
おう、
これのね衣装デザインなんかもやってるんですよ。
へえ。
その衣装のね本物展示されてたの、
うん、すごい、
うーわーと思って見に行きました。見に行ったらやっぱりね、
はいはいはい、
映画で使ったそのものが展示されてますから、
うん、
綺麗なんですね。で他にもね、石岡英子さんはね、うん、ドラキュラっていう映画がありましてね、
はい、
ブラムストーカーズドラキュラっていう92年の作品なんですが、
うん、
これのね衣装デザインやってるんですよ。
うーん、
好き嫌いは分かれると思う、この作品は、
はい、
とかこの作品のデザインは、
うん、
まあ、監督さんはねすごいですよ、フランシス・フォード・コッポラですからね。
お
ー。でね、主人公というか主役のドラキュラをゲイリー・オールドマンがやってるんですよ、
は
い、
へ
ー。この方も個性的な、ね、役者さんでね、
うん、
でこのドラキュラ伯爵が鎧を着るんですが、
はい、
この鎧がね筋肉スーツって言われてまして
ほ
だから全身赤いの、
はい、
で、ね、筋肉がまるで体の表、うん、あ、今風にと言っていいのかな、あのね、進撃の巨人チックなの。
うん、おーおーおお。
まあまあまあ、まあ、時代的には先ですけどね、こっちの方が。
うん、うん、イメージついたのかこれで。
ね、進撃の巨人かまたは理科室にある筋肉標本くん。は
い、ああ。
あれが鎧になった感じ。でそういうのをゲイリー・オールドマンが来て演技するっていうのがありまして、他にもねすごい人出てんだよ、アンソニー・ホプキンス、それからね若き日のねキアヌ・リーブス、
お
ー、あのマトリックスって言ってももう古いんでしょね、ね、うん、最近は銃弾をバンバンバンバン撃っている、
はい、
ね、もう映画のタイトル忘れちゃいましたけども新しい映画のタイトルが出てこなくて、もうおじいちゃんですからねそういうキアヌ・リーブスがねまだこの頃はね、はい、若い、まあ、今でも若いけどあの人は、
うんうん、
まだまだね、あのビルとテッドの時間旅行とかね、あのコメディとかに出ていた頃の演技に近い感じの演技するの、顔で演技するのまだ、っていうようなキアヌ・リーブスと、それからねウィノナ・ライダーってご存知ですかね、
うーん、
すごくね綺麗な可愛らしいね女優さんでね、日本でも CM なんかに若い頃出てたんですが、
は
い、こういったそうそうたる面々が出てるのが、うん、ブラムストーカーのドラキュラ92年の作品、
お
でこれのね衣装も展示されてまして、
うん、
いやーやっぱり本物の持ってる迫力、
はい、
これ映画で使ったんだって思うとね僕はもう震えましたね、
うん、
でそこでですよ、
はい、
ドラキュラに興味持っちゃったもん、
ん
衣装に興味を持て、衣装にと美術に興味を持てと、
あれ、なんか想像してたってこと、
それはもうね、あの堪能してきちゃったから
飛んだよ、
ドラキュラの、ね、映画の衣装が手にされたので、
はい、
ドラキュラにね興味を持っちゃったわけですよ、
は
そこでいろいろ調べてみたらまあ面白いのね、ドラキュラって言います、下平さん、それともヴァンパイアって言います、
どっちだろう、
違いご存知、
いいえ、
なんていうお話を本日はしてまいりたいと思います。それではそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あとね、そうだ、石岡英子さんね、代表的なところではね、あれなんだっけ、あの、すごいサーカス。すごいサーカス。あの、下平地方に毎年来てたやつ。
あ、シルクドソレイユ？
そうそうそうそう。
うん。
シルクドソレイユの衣装もやってんのね。
へぇー。
シルクドソレイユ、破産しちゃったんでしょ？
みたいですね。
あれはカナダでしたっけ、本拠地。アメリカ？はい、カナダ。
カナダだったと思いますよ。
ああいったね、あの、海外って失敗というか、うん、破産してももう一回チャンスとかね。
はい。
立ち直るための、こう、サポートシステムがすごく充実してるじゃないですか。
うんうんうん。
多分ね、また復活するんだと思うんですよ。
ほう。
だけれどもね、そこの衣装もよく考えられててね。
うん。
あれ、ずっと体動かしてるじゃないですか。
はい。
だから、柔軟性もそうだし、うん、あの、発汗性というか、
ああ、はいはい。あ
の、汗、かいた汗がね、
うん、
こちらの外に出ていくようにとか、
うんうん、
っていうのどこまでね、計算して作られてるのね。
うん。
いや、そういうのもやってらっしゃるのが石岡英子さん。
はい。
ね、それに比べてね、日本はね、一回失敗するともうダメだってしちゃうのがね、国もサポートしてくれないし、はい、
うん。
雑貨でもわかりませんよ。
ん？
雑貨でも、ほしゃっちゃって、グッバイっていうことも言えますからね。
え？
怖いですね。
怖いですね。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
ヴァンパイアと呼ぶのかドラキュラと呼ぶのかと、
うん、
まずこの問題からですが、
はい、
ですね、ヴァンパイアは吸血鬼です。
うん、
まあ、いろんな定義ありますからね、 100% そうかって言われるとなかなか、はい、うんと思いますけども、でも、うん、吸血鬼イコールヴァンパイアでまあ間違いないでしょうと、
はい、
じゃあドラキュラは何なのよと、
はいはい、
ドラキュラはですね、人の名前なんですね。
へえー、
もともと人の名前です。これはですね、1897年になるんですが、
はい、
まあまあ有名ですよ。ブラムストーカーさん、
うん、
この方が発表した小説吸血鬼ドラキュラっていうのに出てくる吸血鬼の名前なんですね。でブラムストーカーさんはですね、アイルランド人なんですね、
うん、
でドラキュラってね、あのまあまあドラキュラ伯爵っていう言葉もありますけども、
はい、
この方はね東欧ルーマニアの国なんですけども出身なんですけども、
うんうん、
ブラムストーカーさんはアイルランド人、
はい、
でヴァンパイアっていう語源には諸説あるんですけども、
うん、
スラブ語でね蘇る人っていうのを意味するヴァンピルっていう言葉があるんですね。
へえ。
ちょっと似てるでしょ、ヴァンパイア。
はいはいはい。
それからねトルコ語で魔女を意味するウピルっていう言葉があるんですよ。
うん。
でこれも似てるので、これらから、まあ、これらを語源としてヴァンパイアっていう吸血鬼っていう名前がね生まれてきたんではないかなと言われてます。これがですね東欧でねこうヴァンピルとかウピルとか信じられたんですが、
うん
これね、死者がね蘇って話をしたり歩いたりしてね、
はい、
で、まあ、動物人間を襲って血を吸うよっていう風に言われたんですって。
お
これらの伝説がねこう一体になってヴァンパイアになっていったんではないかなと思います。で吸血鬼ドラキュラ小説の方ですが、
うん、
下村さん、吸血鬼ドラキュラ、ドラキュラっていう名前は有名ですよね。
はい。
小説の内容知ってます？
いえ。
これはですねオープニングでもお話をしました映画、
はい、
フランシス・コッポラの映画ドラキュラ、
うん、
これで大体原作をなぞってはいるんですけども、
はい、
一応ねここでおさらいをしておきますと、
うん、
これね結構長いのよ。
へえ。
日本語版ね500ページ以上あるの。
長い。
長いでしょ。でなんとなく僕らが知ってるのってね、ドラキュラが、まあ、基本的に美女をわっと襲って、
は
い、で吸われた美女もドラキュラになっちゃったりね、
うん、
するよくらいの場面しか知らないじゃないですか、
はい、
小説ではですね、ドラキュラさんはですね、
うん、
ロンドンで屋敷買いたいって言い始めるんですね。
え
自分はルーマニアにいるんですけども、
うん、
ロンドンにいるねジョナサンっていう弁理士、まあ、弁護士といろんなこう書類とかを作ったりする人、はいね、この弁理士さんのジョナサンっていう人のところに、
はい、
ドラキュラ伯爵からねお手紙が来るんです、
うん、
私ロンドンで屋敷買いたいわと。
お
でついてはルーマニアまで来てくれないかって頼まれるんですね。
お
ね、まあ、のこのこルーマニアまで行くんです、ジョナサンは、
はいはい、
でドラキュラ城、ドラキュラさんのねお城に行くんですけども、
うんうん、
行ったが最後ですね城に幽閉されちゃうんですね。
あら
ね、ジョナサンなんとか脱出します、
うん、
で脱出してロンドンに戻るんですけども、その間もね、はい、いろんなことされてるのよ。ジョナサン血吸われたりね、でロンドンに戻るんですが、
はい、
ドラキュラ伯爵もですねロンドンに現れるんですね。
お
でジョナサンの婚約者からね血を吸ってしまいます。
あ
でドラキュラ伯爵はどうやらねロンドンで屋敷をこう買って、
うん、
で自分とね同じ吸血鬼を増やすことを目的にしてるようなんですね。
へー。
でこれが分かってジョナサンはですね他のいろんな人の例えばね、うんまあ、昔のね言い方ですからね、
はい、
精神病院のね院長とかね、
うんうん、
それから精神病理学の専門家の助けを借りて、はい、ドラキュラ伯爵をルーマニアまでこう追い込んでって、
うん、
城まで戻すんですよ、
はい、
でその城でとどめを刺しましたっていうお話です。
へ
え。もともとねこのブラムストーカーさん、うん、アイルランド人ですよってお話ししましたけども、
はい、
アイルランドにもねドラキュラ伝説というか吸血鬼伝説っていうのがあったそうなんですね。でそれもやっぱり混ぜて吸血鬼ドラキュラっていう話をブラムストーカーさん作ったそうなんですが、
はい、
ブラムストーカーさん自身はですね一生の間アイルランドから出ることはありませんでした、
うん、え？
いやでもね研究とかはしてるのよ、はい、いろいろね本とかね地図とかね、
はい、
そういうのいっぱい調べてで話を書いてったらしいんですが、
うん、
ブラムストーカーさん自体は、アイルランドから出ることはなかったそうです、でこのモデルになったドラキュラさんですよ、
うん、
ドラキュラってね意味あるんですね。
え、意味あるの？ただの故障じゃなくて、
はい、ルーマニア語でね竜の息子って意味なんですよ、はい、
え、
でこの伯爵もねドラキュラっていう名前を自分で自分のことそう呼んでたんですって。で本名ではありません。モデルになった方いらっしゃいましてね、モデルになったのは15世紀のルーマニア、トランシルベニア地方の領主、うん
はい、
その地域を治めているブラド3世っていう人なんですね、
うん、
でブラド3世っていうのが正式な名称なので、
はい、
これねドラキュラっていう名前ではもともとないんです、
うんうんうん、
でお父様がいらっしゃってもちろんね、
はいはい、
お父様はブラド2世、
はい、
この方 お仕事というか職業というか何なさった方だと思います？
え？
もちろんね、漁師ではあるんですけども。
はい。
もう下寺さん大好きですよ、この人のお仕事。仕事というかね。
え？
竜騎士。
竜騎士？
あの、ファイナルファンタジーでおなじみの。
はい。
ね、ぴょーんと飛んで、はい、槍でぶっ刺すっていう。
はい。
あの、ぴょーんと飛ぶ、ね、あの。
間違ってはない。
RPG をね、ロールプレイングゲームをね、やらないよって方とかね、それからね、お若い方は全くわからないと思うんですが、ファイナルファンタジーではね、竜騎士っていう、こう、ジョブが出てきまして、
はい、
竜騎士はですね、画面に出てきて、ピョーンと飛ぶんですね。
うん、
で、ワンターン貯めておいてから、相手の上にドーンと降ってくるっていう、
はい、
あれもね、裏話があったそうです、吉本平さん。
え？
元々のね、想定ではね、竜に乗って戦うっていうキャラクターだったんですって。
うんうん。
でもね、あのグラフィックの関係上竜に乗るってことができなくって、なのでしょうがないから自分自身がジャンプして降りてくるっていうキャラに変えたそうなんです。
画面が一本出ちゃう。
そうなんです、そうなんです。
お
で、あのおなじみの竜騎士、
はい、
ブラド2世お父様はですね、竜騎士やってたんですね。
で
も本当に竜に乗るわけないでしょ。
うん。
で、竜騎士っていうのはね、あの本当にそういう仕事があるんですけども。元々はね、馬に乗って銃を撃つ兵士のことだったんですって。
へぇ。
で、この銃をね、火を吹く竜に見立てて、
はい、ああ、なるほど。
竜を使う騎士、竜騎士と、
はい。
いうようにね、言われたんですね。
へ
ぇ。で、これがですね、ドラクルって呼ばれてたんですよ。
おぉ。
ね、ドラゴン、やっぱり来ますよね。
うんうんうん。
ルーマニア語でドラゴンの意味、ドラクルと。で、はい、このドラクルに、
うん。
最後にね、あ、えいがつくと、
うん、
息子っていう意味になるんですって。
へぇ。
デビッドソンとか、ダビッドソンって言った方が近いのかしら、カタカナに。
はい、
ね、
はいはい。
ダビッドソンとかって言うと、ソンって言いながらも、サンでしょ。
はぁ、あ、なるほど。
ハーレー・ダビッドソンのダビッドソンって、
はいはいはいはい、
デイビッドの息子って意味なんですよ。
おぉ。
ウィルソンって、ウィルの息子って意味なんですね。それからね、マクドナルドとかマクダニエルとか、
はい、
あの MC って頭につくのはね、アイルランドで息子って意味なんですね。だからマクドナルドってドナルドの息子なんですけど、
はいはい。
でルーマニアの方ではね、最後にあってつくと息子って意味になるんですって。だからドラクルにあをつけてドラクラ、
うん、
ドラキュラと、
うん、
ドラゴンの息子っていう風にして名前をね、自分でもつけて呼んでたんですって。
へ
え。そっからね、ドラキュラっていう名前になったんですね。
うんうんうん。
で、竜の息子ってかっこいいじゃないですか。
かっこいいですよ。
で、なんであんなイメージにって思ったらば、竜ってね、キリスト教でやっぱり悪魔の化身っていう意味もあるんですね。
ああ。
だからね、悪魔的なイメージがまずそっからついちゃったと。
うん。
それからですね、このドラキュラ伯爵、まあ、本名ブラド三世さんですけども、
はい。
別名ね、ブラド・ツェペシュっていう名前もあるんですね。
うん。
ツェペシュはね、これ日本語にすると、串刺しにするもの。
うん。
これもですね、悪い印象を与えてしまうんですね。あの、ブラド・ツェペシュさん、ブラド三世さんはですね、
うんうん、
敵をね、串刺しにして、晒し物にしていたっていう言われがありまして。うん、まあまあまあ、これもいろいろ紆余曲折あるんですよ。
はい。
この頃ね、ルーマニア、あの、ブラドのいたの南部、ワラキア公国って言うんですけども、
はい。
ワラキア公国ね、弱小国でね、外敵が多かったんですよ。うん、
はい。
特にね、まあ、現在の多くはトルコになるんですが、オスマン帝国、うん。
はい。
オスマン帝国、この頃は強大な帝国でしてね、
うん。
よくね、攻め込まれてたんですね。
うん。
で、じゃあ攻めるのやめてやるから、オスマン帝国にワラキア公国から毎年、まあ、年貢を納めろと。
はい。
こう言われてたんですね。で、結構ね、まあ、年貢、重かったらしいんですよ。
うんうん。
で、その年貢をね、もっと増やせっていう風にして、ある年にね、死者がやってきたんですね。
はい。
で、この死者を、もうさすがに耐えられんって言って、うん、ブラド三世はですね、生きたまま串刺しにしちゃったんですね。などというところもありましたし、うん、それからまたね、後になって、オスマン帝国攻めてくるわけなんですよ。
はい。
で、攻めてきた時にね、まあ、やっぱり弱小国ですので、
うん。
成功法で戦うとね、負けちゃうので、
はい、
ゲリラ戦を挑むんですね。
お、
まあ、手段を選ばないじゃないですか、ゲリラ戦って、
うんうんうん、
それからね、焦土作戦、
うん、
自分のね、土地を焼くことによって敵をこう、はい、撤退させるっていう、そういう作戦も取ったので、
はい、
あいつ何するか分かんねえひどいやつだと。
あー、なるほど。
またね、ある時の戦いではね、オスマン帝国の兵士2万人を捕らえましてね、
はい、
みんな串刺しにするんですね。でそうするとやっぱりこう敵は戦意をなくすじゃないですか。
そうですね、
っていうようなことをやってまして、
うん、
他にもね、自分の王位を狙う政敵がいましてね、
はいはい、
でこれをね捕まえまして、お前裏切ったなと、でですね、何するかっていうと、まず、自分の墓穴を掘らせるんですね。お前自分で墓穴掘れと、
うん、
で、死刑宣告書をですね自分で読み上げさせるっていう。
あー、きつい。
でその後に斬首、首を落として、その墓穴に埋めるっていうようなこともやってたりと、
うん、
いうところからですね、こいつすごいぞと。
はい。
でね、この当時ね、串刺し刑っていうのはあったんですって。やっぱり、
うん、
この人が思いついたわけではなくって、
はい、
ただね、この刑の対象になるのが重い罪を犯した農民とかね、
うん、
これは身分が低い者への刑であって、
はい、
普通はね、兵士とか貴族にやらなかったらしいんですよ、
うんうん、
でそれを見せしめ的な意味を込めてやったので、
あ、
なのでオスマン帝国ではね、カジクルベイ、日本語では串刺し公って呼ばれて、
はいはい、
恐れられてやっぱ効果的だったんですね、
うんうん、
でこのカジクルベイのルーマニア語訳がセペシュ、はい、串刺しにするものって意味なんですよ、
うん、
だからブラドセペシュ、ブラド串刺し公っていう風に呼ばれ始めたんですね。でもね、他にもねひどいこといっぱいやってるんだよこの人。
え、
他にもね、病人とか不老者集めて火炙りにしてみたりね、で火炙りにした挙句にね、この世のクズを全部消してやったって叫んでみたり、でオスマン帝国から来た使者をね、
はい、
この使者がね、オスマン流だから、オスマン帝国ってね、あの帽子をずっとかぶりっぱなしなんですね、
うん、
で帽子取れって言ったら、この使者が、いやオスマン流だから、まあちょっと反抗したんだとは思うんですよ、
うんうんうん、
オスマン流だから取りませんって言ったら、まあ、そうかそうか、じゃあ取れないようにしてやるよって言って、帽子を頭に釘付けしたりね、
いや
っていうようなことをやったと伝えられております。ただね、どこまで本当かはやっぱり分かりません、
はい、
もしかしたらね、敵対していたね、これハンガリーっていうね、近くに国がありまして、う
ん、はい、
やっぱね、当時ハンガリーともね敵対してたんですね、
うんうん、
バラキア公国で、このハンガリーの王様の捏造も結構入ってるんじゃないかなと言われてます。
おー、なるほど、
ね、どれぐらい敵対してたかっていうとね、
うん、
あのハンガリーの王様はね、ブラドをね後に幽閉したりするんですよ、はい、捕まえて閉じ込めたりするの、でこれをね、
はい、
正当化するためにわざわざね、うん、こんなひどいやつなんだから幽閉されて当然だって言って、
はい、
パンフレットを作ったんですね。
は
またね、この当時ね、あの印刷技術が発明されまして、
はい、
パンフレットとかね、こういった印刷物を作りやすかったんですよ。だからね、結構これはないだろうっていうようなことをね、
はい、
印刷してるんですね。例えばね、あのブラドは人を無差別に殺して、
うん、
殺した肉を食って宴会開いてるぞとか、あの自分の国の田畑、まあ、これは焦土作戦だったんだと思うんですけども、
はい、
あの電波塔をね燃やして国民を飢えさせてるんだと、うん、だから幽閉されて当然なんだっていうようなことを、
うん、
まあ、パンフレットに書いてます。ただですね、この辺わからないですね。歴史が動くときつはね、大体こういうね史上が絡んだりするんですけども、
うんうん、
幽閉されてる間にね、ハンガリーの王様の妹と恋仲になりまして、
え、
そのうち結婚したりしてるんですね。
え、
だから何が本当か分かんないのこの辺。でもそれが広まっちゃったりしたので、
はい、
あいつはそういうやつなんだというのが歴史的にも言われるようになって、うん、串刺し公とかね、血をすすってんじゃないかなというふ
う
に言われるようになってしまったんですね、う
ん、
で幽閉されて、その後解放されます。
うん、
まあ、王様の妹とも結婚しましたしね、
はい、
でその後またオスマン帝国と戦いまして、
うん、
結果はですね戦死してるんですね、
うん、
でね、オスマン帝国の方でもね結構ひどいことはしてるんですよ。
え、
あの戦って戦死したでしょ、
はい、
でオスマン帝国はこのブラド3世の首をですね、まず跳ねまして、
はい、
塩漬けにしまして、首都であるコンスタンティノープルに持ち帰って晒し物にしたという。で遺体はねスナゴブっていう場所の修道院に葬ったらしいんですが、
はい、
でもやっぱりね地元のルーマニアではね人気があるみたいですね、
うん、
やっぱりあの観光資源にもなるじゃないですか。
はいはいはい。
ドラキュラだヴァンパイアだって言って、
うん、
今でもねあのお城って観光地になってますし、
はい、
あのいろいろ宣伝もしてます、
うん、
ただねあのドラキュラ城って言われてるところにねブラド3世、はい、あんまり長いこと住んでなかったんで、ね、だからか、完全に観光資源、ね、で生まれた家をね、
はい、
今レストランになってます、ドラキュラ邸っていう母さんとドラキュラって言ったかな、レストランになってまして、ドラキュラ、ね、ヴァンパイアゆかりの、メニューがいろいろありますが。
どんなメニューだろう、
あのね、例えば赤いパプリカにね、
はい、
肉を詰めまして、
あ
これ心臓っぽいじゃないですか。
お
トマトソースで煮込みましてね、
ますます。
ドラキュラの心臓っていう名前で、もう、こういうのやるの日本だけかなと思ったら世界中でやるんですね。
やるんですね。
他にもねトマトとかねやっぱケチャップを使った料理たくさんありますね、はい、うんうんうん、それからねデザート、
はい、
アイスクリームです、
はい、
ね、アイスクリームねカシスソースかな、これは赤いソースをかけまして、
ああ
それっぽいでしょ、
美味しそう、
ね、それだけではないんですね、このドラキュラ宛ての隣、
はい、
何だと思います、今何になってると思いますか、ドラキュラ宛ての隣の家は、
え、
お化け屋敷になってるんですねで、お化け屋敷になってるだけかな、やっぱりね、ドラキュラ怖いね、ヴァンパイア怖いねってやってるだけかなと思ったらですね、
はい、
なんとですね、ドラキュラと一緒にツーショットで写真が撮れるんですね。
うん、
そういったお化け屋敷にもなってますので、
うん、
いらっしゃった方、ね、ドラキュラとのツーショットの写真持ってらっしゃる方、
はい、
ぜひとも雑貨店にですね、お写真をお寄せいただきたいと思ってます。さあ下平さん、
はい、
すっかり、
うん、
ヴァンパイアがドラキュラが怖くなくなってしまいましたね
はいツーショット撮れるんだ、
そうですよきっとねマントとかね薄っぺらいテロテロのやつだと思うのそんな気がするんだな、
そっか、
そういうの期待しちゃうでこのあとですね有料版の方では、
はい、
ドラキュラはなぜニンニクが嫌いなのかと。
あ、はいはいはい。
で、この辺の苦手なものあるじゃないですか。うん、ね、十字架だ、聖水だ、はい、と、うん。で、この辺ですね、お話をしてみたいなと思うのと、
はい、
あともう一つね、こういうね、うん、あの、モンスター系では忘れてはいけない、フランケンシュタイン。
はいはい。
これのお話なんかもしてみたいなと思うわけなんですよ。ねえ、あ、あとね、
はい、
あ、これここでお話ししてみましょうか。
お、
ドラキュラマン、
はい、
とブラド3世ですね、
はい、
今でも子孫生きてますよ、
おお、
しかもね意外な人というか有名な人、
え、
イギリスのチャールズ皇太子、
え、
あの方もう今年72、73、
はい、
未だに皇太子っていうのは信じられないけども、
あ、はい、
いや、いいことなんだけれどもね、うんうん、エリザベス2世が長生きしてくださってるから、
はい、
72歳で皇太子ってどういうことよと、
うんうん、
ね、チャールズ皇太子はですね、はい、ちゃんとご自分で認めてます、私はドラキュラの子孫であると、これはですね2011年にテレビのインタビューでね、
はい、
告白してるんですよ、なんかね本当に遠い遠いところで血縁関係あったらしくって、
はい、
ね、ブラド3世の弟のブラド4世っていうのがいまして、
はい、
これの子孫に当たるらしいんですよ、
へー、
当然エリザベス女王も
ドラキ
ュラの子孫です ね, ですでそれをまたねルーマニア政府の、ね、観光キャンペーンに利用されてるんですね、あの観光用の観光客呼び込む用のビデオでこのシーンを使われてます、
なるほど、
まあ、どっかで見ることができるかもしれませんそのご覧になったとかね、あのルーマニア行ってきたことあるんだとかっていう方、
は
い、ぜひともですねそんな雑貨店にメールを寄せいただいて、
はい、
じゃあそのためのメールアドレスを下平さんからお願いします、
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。 メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信してた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
メールといえばですね、下平さん、
はい、
こないだの配信で、先週、うん、先々週になるのかな、もうね、
はい、
おまけって言って、うん、1時間小鳥の鳴き声をつけるってことをやりましたけれども、
うん、そうですね、
また業界をねざわっとさせる、うん、そんなおまけがあるかいと。
最後に一言ちょろっとついてましたけど、
ね、下平さんもお聞きになったわけですねそう、あのね、聞いたよっていうね、
うん、
メールがですねポツポツと、
はい、
届き始めまして、
お
ね、ほらね、あの、うん、テレワークだなんだで、
うん、
自宅にいることも多いでしょうから、
はい、
ね、心安らかにと清らかな気持ちになっていただくためにですね、うん、小鳥の鳴き声つけていましたところですね、
はい、
最後にちょろりとね、
はい
メッセージ入れておきましたらば、聞いたよっていうメールが今のところですね、はい、2通ですかね、
うん、
ひでせりさんと、それからですね、チョクさんですかね、ラジオネームね。
はい。
このことからですよ、下平さん。
はい。
やはり、リスナーが2、3名しかいないんではないかと。
ああ。
いう、からのせい
が。ああ。
どうなんでしょうね。本当はいるんじゃないかな、あと2人ぐらいは。
うん。
ね。
うん。
4、5名は言ってほしいな。こういったおまけを今後もつけていきますし、
はい、
それからですね、ホテルニューグランドさんにまた行ってきましたよっていう、
はい、
メールもいただきまして、この方はですね、ポッドキャストネームチーチーさんからですね、
はい、
ありがとうございます。ウォーキングしながら聞いてるそうなんですが、
はい、
メールさせていただくのは初めてですが、ずっとサイレントリスナーでした。どのお話もすごく発見と楽しさがあって、そして和田さんと下平さんの話し方やお人柄も大好きです。アニメも好きです。どちらかというと主人の方がアニメオタクですが、先日紹介されていた横浜ホテルグランド行ってみたいです。あ、行ってきたじゃなくて行ってみたいってことですね、
うん、
で、私は滋賀に住んでいるので遠く行けそうにありませんが、みなとみらいで会員があることがあるので足を伸ばせたらいいなと思ってます。これからも楽しみにしています。うふうふといただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ぜひぜひですね、
はい、
行ってみてください。
うん、
あの、言わなくていいですから、あのポッドキャスト聞いてきましたってもう帰ってくれって言われる可能性ありますから ね、でも本当に素敵なところですから、
はい、
で、そこで聞いてきたお話の完全版がですね、
はい、
特別版という形で、そろそろ audiobook.jp 特別版買い切りっていうので、
はい、
並ぶんじゃないかな。1本330円そこではね、
はい、
宇佐上料理長の総料理長のね、うん、ホテルマンに必要なもん、こういうのが必要なんだよとかね、
はい、
より深いお話が聞けたり、
うん、
それから広報のね、
はい、
横山さんの、
うん、
またいろんなこぼれ話も、
はい、
聞いていただくことできますので、
うんうんうん、
ぜひともですね、そちらをお買い求めいただいて、
はい、
で、またね、
はい、
新しい特別版も
お
これまだですね、制作途中ですので、
はい、
いつになるか分かりませんけれども、近々、
うん、
制作会長と言っておきましょう。じゃあですね、それに先立って今日はですね、
はい、
その、新しい特別版の、うんうん、audiobook.jp 買い切り版の予告編を
予告編、
もうね、編集がね、大変で大変でね、
はい、
だんだん嫌になっちゃってね、
はい、
終わんなくて、
うん、
気分転換に予告編作ってみたの。で、今日この後予告編をつけておきますので、カミングスーンと ね、いうわけで、つけておきたいと思います。
はい。
ご期待ください。それでは、そんな雑貨店無料版の方は、本日はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
取材の皆さんに一回自分が何者であったかを忘れていただくためにスープの袋を取っちゃいました。
お隣ではですね、ご夫婦が新たにいらっしゃったようなんですが、キャンプの設営をめぐって喧嘩が始まってしまいまして、もうね、看板がね、朽ち果てちゃってね、
よいしょ、命がけですよ。結構
嫌ですよ、僕行き倒れになってるところ発見されて、クマとかに出会っちゃった日には僕どうしたらいいか分かりませんからね。テントが凍っています。店長、なんとか朝まで生き残りたいと思います。